東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。先日ですね、食器洗い機の専用の洗剤を買いに行きました。はい。で、そして、こう棚に並んでるのがですね、箱入りの洗剤と、その箱に詰め替える用の洗剤と、詰め替え用のビッグサイズっていう3種類、こう並んでました。さて、一番お買い得な洗剤はどれでしょう？もうね、見た感じね、ビッグサイズのやつが一番ね、こう、安いかな。って思って手が伸びたんですけど、念のためスマホの電卓で確認しましたら、驚愕の事実が判明しました。なんと、はい、一番お得なのは箱入りでした。で、その次に詰め替えよう。で、ビッグサイズは一番、お買い損でした。なんだよとかってね、普通一番大きいやつが一番安いんじゃないのとか思ったんですけどね、え、何事も、ちゃんと確認してから、買わないといけないですねっていうことを実感しました。だけど箱入り買っちゃったらね、やっぱり箱をそのたんびに捨てるんだよなとか思って、確かにもったいない気はするんですけどね。さあ、皆さんはどんなことを思われるでしょうか。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはaki@radio365.netAKKY@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第219回目放送。親の意見とナスの花は千に一つもあだはない。始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはグッバイドングリーズです。はい、これはですね、声優さんの、出演してる声優さんを見て、これは見に行こうとか思って行ってきました。なんですけど、シアターとしては大きい部屋じゃなくて、わりかしちっちゃい部屋で、ね、公開の日もそんな感じでですね、あれ、ひっそり始まったアニメなんだなとか思いました。まあ、案の定、あれです、オリジナルのアニメーション映画になりますので、やっぱりこの知名度とかっていうのはやっぱり低いんかなとか思いながら、なんですけど、実際はですね、お話としては青春もので、とってもいいお話だったので今日ご紹介しようと思います。なんかね、心がほっと明るくなるような感じですよ。はい。で、今日はですね、グッバイドングリーズの、主人公、登場人物たちからお話ししたいと思います。登場人物はですね、ローマくん、まずですね、鴨川ローマと言います。もうそのまんまね、カタカナでローマって言ってニックネームで呼ばれるような感じなんですけど、この男の子は関東の田舎町に住む農家の一人息子です。特にこれって言った趣味がなくて、ね、打ち込めるような何かも見つからないため、日々漠然と過ごしています。 お父さんにね、畑仕事を手伝い、農家仕事を手伝いって言われてやるんですけど、やっぱり牛糞とか匂いがね、大変な時に友達にからかわれたりして、なかなかね、うまくいかないもんですね。はい。まあ、そんなこんなで同級生の人たちとはこう、うまく馴染むこともできないでいました。なんですけど、友人はトトっていう子だけが一人いました。で、このトトとは、いろんなこと話したりなんだりするんですよね。はい。で、まあ、普段の行動範囲は自転車で行ける距離だけで、近所からは出たことがないっていう男の子です。はい。で、次にトトくんです。で、このトトくんはですね、御手洗北斗っていうのが本名になります。で、そこを取ってトトっていうふうにして、ニックネームなんですかね。で、このトトくんはローマくんのね、数少ない、もう唯一のお友達になるんですけど、このトトくんなんですが、このトトくんは地元で開業して地域を支えている御手洗医院の跡継ぎです。で、幼い頃からお医者さんを目指している秀才だったんですが、まあ、ローマくん同様に学校では浮いた存在だったので、まあ、2人だけど秘密基地を作ってドングリーズを結成します。まあ、ローマくんには東京の進学校に合格して派手な髪型で東京生活を満喫しているように見せてはいるんですが、どうでしょうっていうお話ですね。はい、トトくん。で、あと、この2人でドングリーズを結成したんですけども、1人、追加で、追加っていうか1人増えました。で、その増えた子が佐久間雫っていうのが本名なんですけど、ドロップっていう子がいます。で、このドロップくんはなんとアイスランドからローマの住む田舎町にやってきた少年です。で、高校への進学で一人ぼっちになってしまったローマくんと出会って意気投合してドングリーズの一員に加わりました。まあ、どっかなんかこう謎めいているんですけど、性格はね、ポジティブで何事にもまっすぐでっていう子です。で、日本にやってきた理由をローマとトトには宝物を探しに来たんだっていうふうにして話しています。まあ、この3人が繰り広げる、事件物語になります。で、お話はですね、まあ、ローマくんがそのクラスメートからはね、あまりこう仲間に入れてもらえないっていう寂しい、夏休みを送りそうになったんですけど、トトくんが夏休みになって帰ってきました、東京から。うん、で、2人で、花火大会をしようっていうふうにして準備をするんですけど、まあ、うまくいきません。うまくいかないですね。はい。で、そんなこんなで、ドロップくんが、何気ない一言を言ったもんで、そこから、そこから夏休みがこうドドドーンと進んでいくっていう感じですね。でも、このドロップくんの言葉が一個一個がこう胸にこう突き刺さってくるっていうのは、何らかのこう意味が、ね、理由があるっていうのはなんとなく想像しながら見るんですけど、やっぱりドローンを使って何て言うかな、上からちょっと物を見たいとかっていう言葉に、なんかすごいいいセリフがありましてですね、このセリフに2人が同調したっていうことなんですけど、まあ花火大会の時にね、花火大会に行かずに3人で遊んでたもんで、ある事件の犯人に仕立て上げられてしまいます。とかっていうんですけど、で、この犯人に仕立て上げられたもんで、じゃあその何かを証明、私たちは犯人じゃないよっていうことを証明するために使っていたドローンを、ドローンさえあればそれに撮ってある写真とかね、ビデオを見れば私たちが犯人じゃないっていうことはわかるっていうことで、ドローンを探しに行く旅に出ることになりましたね。いろんなことからいろんなことが進んでいく本当にね、普通の高校生の夏休みなのに、なんでこんな大それたことになっていくんだろうっていう、まあ、でもそんなことはまあまあたくさんありますかね。はい。で、そうやってそのドローン探しの、旅を続け始めた3人なんですが、やはりですね、その、田舎町なのでやっぱ山あり谷あり、川ありで大変な、距離があります。ドローンが落ちてるっていうところまで行くには、で、その間に3人の仲間割れがあったり喧嘩したり川へ落ちたりとかっていうことがありながら、だけど、目的の場所へたどり着いていこうってする、その3人のね、気概みたいなものを感じましたかね。途中で、ね、やっぱり テント張ってね休まなきゃいけない時もあるんですけど、その時にぼそっと出てきた言葉だとかで、トトはねやっぱりドロップにあんまりいい感じを持ってなかったんですけど、でそこで、ドロップとトトがどういう風にして、こうお互いをちゃんと認識して大事にし合う仲間になっていくのかっていうところも見どころかなと思います。男の子3人っていうのはいいですよね。あっけらかんとしててバカばっかり言っててなんか女子から見ると羨ましい関係かなっていうふうに見ます。でも女子の中でもねそういう友達たくさんいる人 いるかもしれないんですけどね。私はちょっと経験がないのでわからないですけど、いやまああれですね、もうちっちゃい頃から知ってるっていうのはそれは強みであり弱みでありそういう感じかなと思います。私はもう早くにもうふるさとを捨てて出てきた身なので、昔なじみの人とかっていないしいいんですけど、ちょっとね、そういうところは羨ましいなっては思いましたね。まあそんなこんなで、旅は続けていくんですけれども、この中でこの3人の中でやっぱりドロップがもしね明日世界が終わってしまうとしても後悔だけはしたくないっていうセリフがあるんですね。でこのセリフでそうかよしじゃあみんなで後悔しないようにやろうとかっていうその一つの目標があるっていうことで3人が一緒に結託して、目的を果たすっていうところはとても見どころなんですけども、案外自分たちが、気がつかなかったものっていうものがあって、それはもうすぐそばにあったとかそういう、青い鳥じゃないですけどそういうのに気がつくっていやすごいことなんじゃないかなとかっていうふうに思いました。ドロップ君はキックボードご存知ですか、なんかねちょっと取っ手がついててこう片足で漕ぎながら台の上ひょんと乗るっていうあれを携えてですね、もう僕はこれで最後になるかもしれないけど、もう絶対後悔することなく君たち2人と一緒に行きたいとかっていうところはねいいなって思いましたかね。とにかくこのアニメーションは映像がものすごく綺麗です。ちょこっとだけ言うと星空だとか大自然の景観が見事に表現されていて、これは見どころがあるなとか思います。なんかドローンのせいで私たちが今まで見てた景色と全然違う景色を見ることができるようになったじゃないですか。でそこがこうあっちこっちにこう散りばめられててとっても面白かったです。あと伏線がねきちっとありましてですね、一つずつこう拾い上げながら観客も一緒に旅をしていくっていう感じですかね。ドングリーズっていうのは、ドングリードン、ドンの後にドングリのマークの点があってグリーズになります。なんですけどこのネーミングの秘密が明かされますので、これもお楽しみにしていただきたいと思います。以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はウエストサイドストーリーです。はい、もうねこれは本当にご存知でしょうか、はい、1961年にウエストサイド物語として一回映画化されています、はい、なんですけどそれを今回スティーブン・スピルバーグさんと監督さんが、もう一回再映画化したっていう、それでウエストサイドストーリーという名前で、公開されました。 もうやっぱ前評判的にもともとすごいいい作品、まあ良い作品というかね、っていうものから始まってるもんですから、やっぱりこう敷居が高いじゃないですか。私今まで知らなかったんだけど、ちょっと見に行ってもいいかしらみたいな感じだって、私もちらっとこう周りに聞いたら、あ、知ってる知ってるとかっていう人が結構いるのに、私知らなかったんだよなとかちょっと思って、で私がなんでこれをとか思ったのは、フィギュアスケートの鈴木明子さんの同名プログラムがあります。で、アッコさんが白いレースのワンピース着て、赤いベルトを、ね、してね、すごい可愛いいでたちでスケートをするんですけど、でその時に音楽とか、こういう多分こういうお話の流れになるんだろうなっていうことは想像しながらなんですけど、それでも明るく元気に滑る姿を見て、もしかしたらいいお話かもしれないとか思いながら初めて見てきました。実際はですね、やっぱりいろんなこう何て言うかな、問題をはらんだ、お話になってるっていうことはやっぱり分かりました。で実際の物語と舞台としては1950年代の後半になるそうです。でパンフレットからの引用ではあるんですが、黄金期のアメリカの光と影を切り取った傑作というふうに表記されています。場所は、ニューヨークのマンハッタンの、西部っていうところになります。でここは夢とか自由を求める多くの移民たちがいました。で移民の人たちは差別とか偏見に満ちた社会の中で生きていかなきゃいけないんですけれども、その中でも若者たちが、仲間と結託して、各グループがね縄張り争いをして激しく敵対します。人種のこともあるだろうし、経済格差のこともあるだろうし、とにかくいろんな理由でいざこざが絶えない場所でありました。でその中である日ジェッツっていう呼ばれるチームがあるんですが、このチームの元リーダーのトニーさんっていうのが対立するシャークスっていうチームのリーダーの妹のマリアさんと出会います。なんかねその辺からもうロミエとジュリエット系だなっていうことはわかるんですけど、で、この敵対する同士のそれぞれの人たちが、一瞬で出会った途端一瞬で惹かれ合ってしまう。この恋がこの後どんだけの人々の運命を変えていくことになるかっていうことを全然想像もせずに、本人たちは、私たちとあなたのことなんだからあなたたちには関係ないでしょとかって言いたいけど、そうはいかないっていう、そうは問屋が下ろしませんよっていうところが2時間37分あったんですけど、これ長さを感じさせませんでした。もう最初うわー3時間かどうしようとか思ったんですけど、大丈夫でした。2時間超えてるにもかかわらず、もう何て言うかな、スピード感といい、お話といい、すごく練られてると思いました。なのでそれは良しとして、やっぱりそのウェイトサイドストーリーの音楽がやっぱ素晴らしいですよね。やっぱダンスミュージックっていうこともあるんで、ミュージカルがねもともとなんですけど、ダンスミュージックでかつあと群舞っていうんですかね、たくさんの人たちが一緒にダンスする、そのストリートダンスの完成形がやっぱこの映画になってるんだろうなっていうのがあります。もうキレッキレのダンスを一人一人がやっていて、それがみんな揃ってるっていう、恐ろしい。どんだけ練習したらこうなるんだろう。で、あと女性の人たちはスカートがちゃんと回転すると、そのふわっと広がってもっとなんていうかな、すごく素敵に見えるんですけど、いやその回転するのにどんだけのスピードがいるかっていうことが分かるもんですから、余計に感動してしまいました。もうね、スカートとかもすごいかっこよかったですよ。もうでなんていうかな、で一応ね主人公はトニーとマリアではあるんですが、なんとリタ・モレノさんがご出演しています。リタ・モレノさんと言われてもへっとかっていう感じなんですけど、なんとこの方は、1961年の版のウエストサイド物語の、に出ていた方がそのまま今回のウエストサイドストーリーにも出ているっていう、なんと90歳現役女優さんで、プエルトリコ出身の女優さんで、そのウエストサイド物語の時には マリアのお兄さんの、恋人役で出てた人なんですね。まあ、今回はそうじゃなくてですね、もう完全に、当て書きの当て書きのキャストになってます。でこのリタ・モレノさんが発するセリフが一つ一つがもう ものすごい胸を打つんですよね。うっ、もう年寄りの言うことは、まあ、一応聞いとくかみたいなぐらいの説得力があります。でもともとこの人出た時にヤバ系の人、ヤバ系っていうのはその演技が上手すぎて他の主役とかがかすんじゃうっていう意味ね、ヤバ系の人だろうなと思ったら案の定でこの人のせいでいろんな、この人が主役なのになんか吹き飛んでしまった感があって、私の中で今心の中に残っているのがリタ・モレノさんだっていう本当におばあちゃんなんですけど信じられないぐらいの演技力。いや、まあ、あ、そうだ、このウエストサイド物語の時1961年の時にもう助演女優賞をちゃんと取ってらっしゃる、アカデミー賞の。まあ、まあ、そうだったんかとか思いつつね、うん、で今度のこのウエストサイドストーリーを作る時にもいろいろこうね、アドバイスする人の役になってるみたいだし、まあね、そう。でもマリアのお兄さんの恋人にアニータさんなんですけど、このアニータ役、今回やったアニータ役の人も結構迫力あって踊りが上手で演技もすごかったので、このアニータ役さんと、まあ、今回のリタ・モレノさん役と、まあ、こうなんていうかな、本当に2人でねアカデミー賞とかノミネートされたらすごい話題になるんだろうなっていう感じです。いや、実際上手だった2人ともね。まあ、そんなこんなで、でもロミエとジュリエットって最初に言っちゃったから多分こんな風になっちゃうんだろうなっていうのは想像に難くないんですけど、それでもやはりこの移民問題っていうのは決して日本でも他人事じゃないっていうところです。実際入管法が改正されて外国人に対する差別だとか偏見とか、まあ、人権侵害とかっていうのが結構問題化されてきてますし、あと在日の外国人の人への差別とか偏見っていうのは本当は深刻化してる、まあ、表面上は分かんないかもしれないけど実際は表面化してるっていうところがあったりしてですね、もう私の中にもそれがあるかもしれないと思うとちょっとねゾッとするんですけど、実際本当にこの今回舞台となった場所は、まあ、一応スラム街、移民たちのスラム街で、でもう古くなったから撤去します、どっかあなたたちは違うとこ行ってください、で後から出て出来上がるのは新しいマンションでありますからあなたたちはちょっと入れませんよとかっていう状況で、自分たちはじゃあどこ行けばいいのっていう、もうどうすらいいのっていう、その何て言うかな、絶望感というかそういうものまでひしひしと伝わってくるような、じゃあお金稼いで働けばいいじゃないとか思うんですけど、お金稼ぐために雇ってもらえないとかね、雇われたとしても本当に安い賃金で本当にそんな自分のキャリアを積めるような仕事にはつけない、それでまた子供を育てていかなきゃいけないっていう、もう負のスパイラルにどんどんはまっていってしまう。なんだけどその中でも親子の愛だとか友人、それから恋人たちで、その人たちが一生懸命生きている姿っていうのは、もうこれはもう全然見てなきゃいけないんじゃないかっていう、そんな感じがしました。本当にいろんなこう問題を抱えたままではあるんですが、このウエストサイドストーリーもぜひ、ご覧いただければとか思いました。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは Goodbye Don Grease でした。はい、 ね、3人組が3人になって、で3人で冒険を始めるんですけど、その冒険が終わったかに見えた途端に、またその後に新しい冒険が始まっていくっていうお話になってます。なんだかな、2段階3段階っていう戦法は、うん、やっぱり観客の心は静かみにしますよね。やっぱり面白いアニメはすごいとか思いました。あとポッパリタイム両日はウエストサイドストーリーでした。まあ、年寄りの話はね、長い年月かけて行き着いたっていう大事な話だと思うので、とりあえず経験の短い若者たちは聞いておいて損はないぞっていうふうに思いました。でもね、この親の意見っていうのはね、もう少しこう具体的にね言ってくんないかなと思います。あ、それダメだとか、あれやっちゃいけないとか、もうすごいこうね、なんていうの、端的なんですよ。なんでもうこれじゃあ子供育たないでしょ、な、子供はどういうふうにすればいいか分かんないでしょとか思って。でも実際こう大人になってこう考えると、今親が言ったことの真意はどこにあるんだろう、ね、でこちらからこう探りの質問を入れなくちゃいけないっていうなんかね、仕事みたいな感じで親と話するのにまあそんなことを考えたりしている今日この頃のアッキーです。はい、番組では皆さんからの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第219回目放送、親の意見とナスの花には千に一つもあだはない、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はだしを効かせた五目うどんにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air